Cost 7 Car Life Information.
Cost 7 Car Life Information.
This part of the program is brought to you by Cost 7.
Cost 7 Car Life Information。このコーナーでは皆さんの快適なカーライフをサポートするプロフェッショナル、カーセブン鳥取店のショップスタッフの方とともに、中古車の査定、ユーカー選びのポイント、そして車に関する基礎知識、さらに知っておくとお得な耳寄り情報などをお届けしていきます。さあ、そして今日のカーセブンカーライフインフォメーションは番外編ということで、毎回私たちのカーライフをサポートしてくださる心強いアドバイザー、カーセブン鳥取店の太田さんにもインタビュアーの側になっていただきまして、特別ゲストの方をお招きしてお話をお伺いしていきます。まずは太田さん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ということで本日の特別ゲストの方をご紹介させていただきます。日曜日の朝の人気情報番組週一のコメンテーターとしてもおなじみ、そして情報ライブミヤネ屋さんの経済ニュースの解説でもおなじみです、経済ジャーナリストの渋谷和弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ということで太田さん、ゲストをお招きしての特別編ですが、
はい、そうですね、
今日のテーマは何でしょうか。
もう気合入りますね、今日ね、世の中をお招きするということで、はい、今日のテーマはズバリ、これからのカーライフはこうなる。
ちょっと大きく言いましたね。頑張って話します。
はい、ということで今日もよろしくお願いします。カーセブンカーライフインフォメーション。カーセブンカーライフインフォメーション。さあ、特別編ということで渋谷さんをゲストにお招きしての今日のテーマは、これからのカーライフはこうなる、はい、ということなんですが、
もう鳥取は車社会と、うん、そうですね、いうことで、もう車なくしては生活がなかなかね、調整していけないということもあって、まあ、まずその辺の鳥取の現状ということをさらっとまずはね、はい、
そうですね、ご紹介を、
ご紹介をさせていただきましょう、
はい、
最近はちょっと第2位になっちゃったんですけれども軽自動車普及率世帯あたりですけれども、うん、これは全国の今第2位ということで、だいぶこう1位だったんですけど ね、佐賀県に抜かれちゃいましたね。なんかあのカレーの方も日本で一番だったのが、どこの県かに抜かれちゃったんですね。
2位ですね。
元に戻りますが、はい、軽自動車の普及が、でやはりあの女性ドライバーが多いですね。共働きの世帯が多い、まあ、だからカレーの消費も多いというようなことにもつながってくるようですけれども、そして高齢者の方が比率として多いということで、実はですね、当社グループでですね、はい、運転免許自主返納社員の特典制度というのに覚えがきをこの前、警察の方と関わさせてしまいまして、やはり高齢の方も運転をし続けてほしいのは気持ちあるんですけども、まあ、やっぱりこのね、今いろいろと社会問題になってる、返納されてもその後快適な生活を送っていただけるような、そういうサービスの方も提供しているというところで、ちょっと PR でしたけれども、はい、まあ、そういうような背景もあり、この車がなくてはならない、お年寄りも女性もというような鳥取の車社会。
なるほど、ある意味ではちょっと日本の縮図みたいなところ、
ね、そうかもしれませんね。
高齢化してますもんね、日本全体でね、で軽が売れてるっていうのもですね、
そうですね、
ありますからね。
そこでこれからどういう車社会になっていくんだろうと、はい、これはもうこう聞いていただいている方非常に関心のあるところだと思いますので、
本当ですね、
それをね、ちょっと今日は少し未来の話も含めて、はい、紹介ればと思ってるんですが、
はい、お願いします。
あの一つ高齢ドライバーっていうですね、はい、話が出ましたけど、これやっぱりキーワードですよね。高齢ドライバーの方々にどうやって快適なカーライフをやっぱりずっと楽しんでいただけるかっていう、これが一つの自動車のこれからのですね、未来像のやっぱりポイントなんですよね。
なるほど。
で、具体的には自動運転ですよね、
はい、最近のこのコーナーでも話題になったんですけど、はい、技術が本当に進んでるという話が、はい、
もう日進月歩で自動車をインターネットにつないで道路状況をですね、自動車にまあデータとして送るわけですよね。でその道路状況のデータを今度は自動車に積まれた人工知能が判断して、
はい、
あ、ここはスピード落とした方がいいなとか、ちょっとスピード上げても大丈夫だなとか、ここで止めようとか曲がろうとかですね、車線変更しようとかっていうことを自分で判断していくわけですよね。で究極はもう人が乗ってない AI が運転するっていう、そういう自動運転なんですが、実はそこに行く過程でですね、その運転手の人のそのいろんなサポートをこの AI がしてくれるっていうですね、こういう自動運転がこれからかなり近い将来出てくるはずなんですね。となると高齢ドライバーの方がちょっともう運転技術自信はないとか、本人はあるつもりでも奥さんがもうやめたらっていうとかですねこういうことって結構あると思うんですけど、そういう人に車に人工知能を積んで運転をアシストしてあげる、で 本当にここ止めなきゃいけないところをですねアクセル踏んだままだったらブレーキを優先させて人工知能が車のスピードを減速するとかですね、そういうようなことがこれから急速に普及していくと思いますね。
なるほど。
で今ですね自動運転車っていうのは Google とか、はいはい、あるいは日産自動車とか、はい、やるよっていうふうに言ってまして、これはあらかじめ自動運転のためにその車を作るんですけど、そうではなくてもう一つの技術の流れが出てきてるんです、
はい、
それはですねDNA って、はいはい、ベスターズの親会社ですけど、その DNA の子会社にロボットタクシーって会社があるんですね。
へえ。
ここはですね将来的に無人の車がタクシーになる、つまり AI が運転するタクシーを日本全国に走らせましょうっていうことで今実は事業をですね進めてるところなんですけど、
はい、
そのロボットタクシーの技術っていうのはですね普通の車に AI を積んで自動運転車にするんです、うん、ですから最初から自動運転車として作られるわけじゃないんですよね。
なるほど。
となると将来的には高齢者の方が自分の今持ってる車に AI を積むことでアシストしてもらう、サポートしてもらうっていうですね、こういう動きが出てくるのは僕はそんなに遠いことじゃないというふうに思いますね。
車を買い替えなくてもね、
そうですね、
車の車にってやっぱりこうすごく加速していくのも、お話聞いててもずっと先の話じゃなくても間近の話なんだなって感じますね。
そう、5年とか、僕はそのぐらいの多分時間の感覚で待っていたらいいんじゃないかって思いますね。で今ですねその AI 積むにはやっぱり数千万ぐらいするそうなんです。本当のとこ教えてくれてないんですけど高いんですよね、
はいはい、
でも急速にこれ値段は下がるだろうっていうふうに言ってますので、
量産化して、
はい、ね、手が届く値段になるのはそんな遠い将来じゃないと思いますね。
なんか本当にもうナビ感覚ですよね。
そうですね、
ナビゲーションをこう積み替えるみたいな感覚 で、
は
い、
そうですね、
AI が自分の車に搭載できるということになるんですよね。
そういうことですね。でその車っていうのはインターネットにつながってますので、インターネットにつながるっていうことはですね、つまり車が情報の端末になっちゃうんですよね。パソコンとかスマホと同じ機能を持てるんです、
はい、
ということはそのインターネットでその車にこれから出かける場所についての情報をどんどんどんどん送ってあげて、はいはい、あ近くにこういうお店があるとか、うんうん、あここ一泊するんだったらやっぱりこっちのホテルにしちゃうかなっていうふうをそこで選んでですね、
はい、
でそこで予約しちゃうとか、そういう車の中で情報をいろいろ検索して、でどこに泊まる、何を食べるなんて予約までできるみたいなですね。それももう多分そんなに長い時間かからないと思いますね。
今車離れって言われてますけどね、
はいはい、
スマホとかそういう世界と一体になるとまたこれセットになって車にまた戻ってくるっていうこともひょっとしてあるかもしれませんね。
あると思いますね。移動するって、はい、多分人間の本能に備わった要求だと思うんですよね。だって同じ場所にいると人間ってそれ以上栄えないわけですから。
そうですね。
でその欲求を満たしてくれるものすごい快適なツールが車なので、でそこでいろんな情報を得られる、スマホ感覚、パソコン感覚で情報検索できるようになると、若い人たちが急速に戻ってくるっていう可能性もね。ですから高齢者と若い人とやっぱり両輪でですね、車社会をカーライフを支えるってことになるんじゃないですかね。
別の見方をすれば自分のお部屋感覚で車を使えるようになるっていうことにもつながりますよね。
それすごい指摘ですよね。去年の東京で の、 モーターショーで出たコンセプトが未来の車のモデルなんですけど、ソファーが座席がですね向かい合うようになってあるんですよ。ぐるっと回転させて、
はい、
運転は全部 AI で、で向かい合ってお茶飲みながら目的地まで行って、でふって横見るとですねディスプレイがあって、そこで目的地のいろんな情報が出てくるっていう、だから移動するお部屋、
そうですね、
本当ですね、まあ、でもそれも近々の話、
近々の話ですね、
なんですよね、
はい、究極の自動運転について言えば、
はい、
Google はもう2020年に販売しますよっていうふうに言ってますので、
そうですね、
今年2016年ですからもう4年ですよね。ですからその4年間の間に必ずそれは実現していきますよね。
なんかAI の話を一番初めにこうお伺いした段階では、オリンピックっていうとなんか6年先ですねみたいな話を多分太田さんともさせていただいたと思うんですけど、
ちょうど2年前ですね。
ですよね。ですのでなんかそこを考えると4年って言われるともうあっという間
って気がします。
あっという間ですよね。大学入って
卒業する前ですから1回生の方4回生ですね。
本当ですよね。あっという間ですよね、大学生
から。そうですよね、はい、
それを考えると、
仕組みも変わってくるでしょうね。法的なこともそうですし、
そうですね、
免許っていらなくなるのっていう世界もね、本当に、
ね、で例えばその無人のタクシーが来ました、うん、今だったら我々乗るかっていうと怖いですよね、うん、だからそういう意味での社会的需要性なんてちょっと難しいことがありますけど、うん、その慣れる期間っていうのはもしかすると必要かもしれませんけど、うん、慣れ始めると早いかもしれませんね。
そうですよね。自動運転の今電車があるじゃないですか、はい、
ありますね。
あれに乗るのは別にもう普通の感覚じゃないですか。
ですよね。
それを考えると、うん、なんかあっという間に慣れそうな感じがしますね。
技術が普及するとそれに合わせて僕たちの感覚もやっぱり進歩するんでしょうね、うん、あっという間にそういう時代が来るかもしれませんね。
そうですね。
もう未来の話じゃなくなってますよね。
本当そうです。近未来っていうか、明日の話ですよね、
ですね、まあ、であればこそ本当鳥取でね、もう免許返上と言ってたらあれあれっていう感じで、また乗るよと、
うん、そうですね。
まあ、若い方もね、やっぱりまあどんどん、やっぱりあの先ほど言われたように、人が移動すると活性がしますから、
はい、
そういう意味ではね、この地方でも、はい、どんどんそういう社会がまた需要をもっと喚起してね、みんながこう元気になっていく、まあ、一つのきっかけにはなるかもしれない。
そうですね。東京ってまあ車先進エリアですよね、はいはいはい、ですからそういう自動運転についても本当に先進的な一つの社会実験の場として、で全国に広がっていく、その起爆剤になるっていうね、そういう可能性があるんじゃないかと思いますよね。
でもなんかこう、その今のお話をお伺いしていると、究極はもうどこに住むではなくて、はい、どういう移動手段を持つかっていうのがなんかこう、一番重要なポイントになってきそうですよね。
そうかもしれないですね。どこに定住するかっていうことよりは、いい快適な移動手段を持つっていう、もしかするとまたそっちに関心が移るかもしれませんよね。
そうですね。
なんかそうなってくると、その自動運転、AI の車だったり、その AI をポータブルに持ち運べるっていうツールができたとすると、車の社会っていうのもなんかガラッと本当に変わりそうですよね。
今日お話を聞いてて、ね、なんかこう自動運転になると、なんか運転の楽しみが奪われちゃうとか、なんかちょっとね、そういうこう一方でそういったこともあるんですけど、なんかむしろ楽しくなるというか、快適になるその要素が格段に大きいんだなっていうのをちょっと感じましたね。
そうですね。車自分で運転したい人は、その自動運転システムを聞いてね、運転すればいいんで、選択肢が増えるっていうことですよね。
でまだ運転したいし、車には乗りたいんだけど、年齢的なものだったりとかっていうのを考えた時にっていう方は、また逆にもう一度車に乗れる楽しみも生まれてくるっていうことですよね。
そういうことですよね。
はい、すごいですね。
楽しみになってきましたね。
はい、なんかちょっとこう未来のお話なんですけど、具体的ないろんなものが聞けると身近に感じて、より一層なんか楽しみになってきますね。
これからね、カーライフインフォメーションを続けていく、なんかこう、はい、モチベーションになったりして、
ぜひ本当伝道師として
そうですね、はい、いろいろと楽しくなる話をどんどんしていきたいと思いますね。
そうですね。はい、ということで、はい、今日は本当になんか未来のお話なんだけど、実は近未来のお話ということで、これからのカーライフはこうなる、経済ジャーナリストの渋谷和弘さんをお迎えいたしまして、お届けいたしました。太田さん、渋谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでください。
はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。カーセブンカーライフインフォメーション、カーセブンカ
ーライフインフォメーション。さあ、ということで、今日のカーセブンカーライフインフォメーションは特別編ということで、ゲストの方をお招きしてお話をお伺いいたしましたが、お車のご購入、ご売却のご相談などは、ぜひぜひ最新の情報が揃います鳥取市中海にありますカーセブン鳥取店さんにお出かけください。電話番号をお伝えします。フリーダイヤル 0120-374-377、 0120-374-377 となっています。以上、カーセブンカーライフインフォメーションでした。
Car 7 Car Life Information. This part of the program was brought to you by Car 7.